の玉木直子です。情熱新潟、今回は五泉市にある近藤酒造株式会社の代表取締役近藤真一さんです。1月14日五泉市の菅名岳中腹で水汲みが行われました。寒の入りから9日目にあたるこの日に汲まれた水は寒汲の水と呼ばれ、雑菌が少なく良質な水と言い伝えられています。この水を使って仕込んだ清酒菅名岳、近藤酒造の主力商品です。近藤酒造の近藤社長に手嶋千尋アナウンサーがお話を伺いました。
近藤酒造の創業のお話をお伺いしたいんですが、
はいはい、創業は慶応元年というふうになっております。私でちょうど8代目なんですけれども、慶応3年の越後酒造誌に載っておりましてですね、それが大和屋和吉が酒を醸すという記述がありまして、その大和屋というのが、うちの屋号なんですね。でそれが大和屋、そして和吉はですね代々襲名してまして、うちの親父が7代目の和吉を襲名してまして、大和屋和吉っていうのはどうもうちの先祖であろうということですね。ですから大和屋和吉、酒を醸す、これが慶応3年に載ってるということは、遡って慶応元年ぐらいだろうと、まあそれ以前かもしれませんけれども、そんな風にしてます。
歴史があるんですね。寒汲の水汲みは始められてもう25年が、
そうですね、25回目です。はい、
これはきっかけというのは、
そうですね、まあ、山の方に、菅名岳っていうのが あるんですけども、山の方にいい湧き水があるというふうなことを聞いておりましてですね、それを汲みに行こうということになったんですけども、その前に、まあ、この辺ちょうど町のど真ん中になったんですね。駅からまっすぐ来ましてですね、で駅前1号線っていうので市役所まで通ずる道ができたんですけれども、それの拡幅で、まあ、うちのちょうど土地をですね120坪ばかし、まあ、道路に拡幅で取られるということで、まあ、ちょうどバブルの末期でしたんで、その120坪を、まあ、なんていうかな、売ってですね山の方に、実は3000坪を買えたんですけれども、いずれここを、まあ、脱出したいなと、この場所、まあ、山の方行こうと、いい水を求めてというふうなことで、でそこで、まあ、向こうに移った時に、どんな酒になるのかということで、いろんな水をこう探したんですね。それを持ってきてですね、まあ、醸造試験所持ってったら、どれも適と、素晴らしいというふうなことで、じゃあ一番大変な、山の奥の方の湧き水を汲みに行ってみようじゃないかということで始めたのが平成の4年なんです。でその平成の4年の時に、まあ、第1回目、なんですけれども、蔵の人間と、それからこの町の中の五泉市の、主販店の若手2人が一緒にこう登ってですね、水を汲みに行くということで、まあ、試しに仕込んでみたと、でそれで出来上がった酒が非常に良くてですね、まあ、その年にも、まあ、入賞もしましたけども、そういうお酒が出来上がったと。で、これをどうするかということで、まあ、会を作って、まあ、いわば流通を限定した商品にしようということになったのが、この菅名岳なんです。
時期的にはいつ出来上がるんですか？
来月のですね、中ほどに出来上がりまして、それをですね、まず組んでいただいた方々に4合瓶を差し上げると、絞りたて生原酒として、
はい、
それで、発売が2月の24日になっております。
やっぱりそのお水にこだわるというのは
ですね、はい、
日本酒を作る、
そうですね、まあ、特にこの五泉というところは、やっぱり五つの泉って書きますので、やっぱり水にこだわっていきたいなということで、水のいいところなんですね、ですからそういうところで、そういう場所で、仕込んでるということから、こだわりやっぱり水でしょうということですね。
BSE 問題をきっかけに、近年トレーサビリティ、生産履歴開示が注目されるようになりました。近藤酒造では平成15年からお酒を作る米を自社で作っています。 地元新潟にこだわり、今ではすべてのお酒に新潟県産米が使われています。
地域の皆さんといろんなイベントを行ってらっしゃるんですね。
そうですね、そういうことをやることによって僕ら蔵がエンドユーザーとようやく巡り合えるっていうのがあるわけですよ。で僕ら の販売システムっていうのがどうしても問屋さんがあったり、その先にまた小売店ですね、主販店があったりする。そうするとエンドユーザーっていうのがよく見えてこない、誰が飲んでんだろうか、どんなふうに飲んでんだろうか、どんな感想があるんだろうかってよくわからない。でそうするとそことお会いできるのはどんな場面かって言ったら、関空の水汲みであるとか、それから6月に行われる初飲み切りであるとか、あるいは10月に行われる楽しみ夢だとかっていう、こういった場面で、ああこんな人が飲んでくださってんだなとお会いできて、そしていやー美味しいよって言っていただければ何よりなんですね。
あイベントでお話をすると本当率直な話だったりとか、いろんな話が聞けそうですね。
聞けますね、はい。日本にはいい言葉があるんですけども、いい酒はいい人を結ぶっていうふうなことはあるんですね。いい酒は語ることができるわけですよ。例えば菅名岳っていうのは、これ関空の水汲み、関空の水汲みの行った人っていうのはもういろんな話が出来上がってですね、採取さされて、さらに仲が深まっていったり、いろんなお話できたりする。なんて言うんだろうな、僕は日本酒のことをですね、和剤って言ってるんですね。
和剤ですか、
はい、平和の和、和食の和ですね、はい、和剤、剤は材料の材なんですけど、
材料の材、はい、
で和剤っていうのは前に聞いたそのマーケティングの話の中でですね、実は和剤っていうのは話題の和は、もちろん、話ですね、 話の材料のことを和剤って言ってたんですね、ところがその和、話を和食の和に変えた時に、あ、これは面白いなと、和剤っていうのはまさに日本酒だなと、人と人の間に和をこう持てるような材料、前から日本酒っていうのはコミュニケーションツールだというふうに言われてましたけども、それ以上に僕は和剤っていうのが非常にピタッとくるなと思ってますね。
確かに私もお酒を飲む機会が多いんですけれども、お酒を通して会話が生まれたりとか、いっぱい飲んでみるなんて言ってくださったりですとか、確かにそうですね。
日本酒業界はやっぱりこれから発展があるとすれば、和剤としての、日本酒の確立ですよね。これが絶対急務かなと思ってますね。
はい、それを含めて社長の展望というのはどんな思いがありますか？
これからやっぱり海外ですよね、実際に行ってみてフェアなんかやってみますと日本酒待ってる方が非常に多いなということを感じましたね。
海外で、
非常にこう分かってる、その価値を分かるような人が海外にもいるっていうことですよね。
社長はこの後10年後、はい、20年後どのように考えていらっしゃいますか？
うちに息子せがれがいますけれども、ぜひ継いでほしいなと思っておるんですけれども、やっぱり僕が親父から7代目から受け継いだように、せがれにもつないでいきたいなと、やっぱりこう課題はつなぐってことになるかなと思いますね。盛り立てていい状態で9代目に渡していきたいなというふうに思ってますね。
じゃあそんな息子さんが、もう若者だと思いますが、そんな若者に対してメッセージをお願いいただけますでしょうか？
そうですね、感性をとにかくいろんな意味で研ぎ澄まして、そしてですね、体力勝負です。体を鍛えてもらいたいなというふうに思います。